中山ひとみ自民党クラブ。中学校の部活動の地域移行、移行に伴う諸課題の検討状況は。質問。休日の部活動の運営を地域の民間団体等に移行する改革が今年度から本格的に始まりますが、教員に代わる指導者の人数確保等の問題があります。本市での検討状況と課題をお示しください。中学生と接する指導者には、教育的配慮ができ、知識、人柄、時間を持つ人材が必要ですが、近隣にある大学に協力していただくのはどうか。また、部活動も受益者負担が原則になる可能性がありますが、困窮する家庭への支援や、公費負担については考えていますか？答え。管理や運営面、人材確保、予算面等が課題です。本年度中に中学校長や保護者、関係団体や学識経験者等で構成する検討委員会を設置し、地域連携や地域移行の方針やスケジュール等を検討していく予定です。その中で、大学との連携も選択肢の一つとして検討していきます。部活動が外部運営になった場合、生徒一人当たりの負担が年間平均1万7000円程度との国の試算があるため、保護者負担や公費負担についても検討したいと考えています。一般質問項目、1、公立中学校部活動の地域移行について。2、喫煙対策について。石飛香織、都民ファーストの会立川市議会。情報発信施設ことリンク、1年目の成果と課題は。質問。今年6月で立川駅南口のことリンクがオープンして1周年を迎えます。1階ジバーカフェ、ノーカルバザール、3階欅出版が連携した安定運営に努めてほしいと考えます。市民を呼び込み、ニーズを理解してほしいが、私が行った市民アンケートや、本市議員の中で利用したことがある人は、2人に1人というのが現状です。1年目の成果と見えてきた課題について見解を伺います。今後、ことリンク周辺の回遊性を創出するための具体策は検討していますか？答え。オープン以降、延べ10万人を超える来訪者があり、立川駅南口のにぎわい創出に寄与することができたと考えています。事業展開にあたっては、諏訪の森広場や子ども未来センターなども活用し、回遊性を創出するためのイベントを実施しましたが、その効果は限定的なものにとどまりました。今後、ことリンクで扱う商品を増やすことや、南口一帯を面的に使ったイベントの開催等、来訪者が巡りたくなる魅力の創出を検討していきたいと考えています。一般質問項目、1、立川駅南口にできた待望の施設、ことリンク。高畑奈美、立川自民党安心会。高齢者のゴミ出し支援、利用しやすい対応を。質問。各家族、単身の高齢者が増加した近年、高齢者のゴミ捨てについては、ご自身でのゴミ出し等が難しい状況にあります。市としてこれまで高齢者等に対して、どのようなゴミ出し支援を行ってきたか伺います。また、ゴミの分別の際に活用できる立川ゴミ分別アプリについて、文字が小さく読みづらいが、画面を拡大する操作ができないという相談を受けました。市はこの状況を把握していたのでしょうか。 見解をお聞かせください。答え、市では高齢者等に向けたゴミの施策として、平成25年度よりゴミ出し支援事業を実施しています。この事業は、集合住宅のみを対象とし、申請のための条件が厳しいものであるため、令和4年5月より、新たな支援策として、個別住宅も対象としたゴミ出しサポートシール事業を開始しました。用語解説、ゴミ出しサポートシール事業。ゴミ出しが困難な世帯の支援を行っているヘルパーや、別居のご家族等を対象に、ゴミ出しを支援する事業。集合住宅または戸建てのゴミ排出場所に、蓋付きの容器を用意し、容器にゴミ出しサポートシールを貼ると、各収集日の前にゴミを出すことができる。各収集日にゴミ収集作業員が収集する。用語解説終わり。ゴミ分別アプリについては、アプリの開発業者に対応が可能かどうか確認するとともに、他市の類似アプリ等の状況も参考にしていきます。一般質問項目1、立川市の家庭ごみ事業について。2、立川市に特徴のある教育を。山本陽介、立憲ネット緑立川。PFAS 地下水汚染、率先して市独自の対応を。質問。有機フッ素化合物 PFAS による多摩地域における地下水汚染が深刻です。PFAS は体内に入ると健康に重大な影響を与えると懸念されています。民間団体の血液検査でもショッキングな結果が出ています。国や都の動向を見守るのではなく、井戸等の水質検査項目に PFAS を加える。公共施設や学校等において浄水器を設置するなど、市として独自の取り組みが必要だと考えます。すでに独自の動きをしている近隣自治体もありますが、市の見解は？答え、PFAS に関する動向や、民間団体により自主的に行われた血液検査の結果は、報道等で承知しています。また、他自治体との相互情報共有もしていますが、基準や評価が確定していない現時点では、評価判断はできないと考えています。水道水については、国が定める安全な基準としての暫定値を満たしており、現段階で浄水器等を設置するという考えはありません。現在、国で基準や対応方針を検討しており、その状況を注視していきます。一般質問項目、1、有機フッ素化合物 PFAS 問題について、2、インターネット通信環境について。稲橋由美子、立憲ネット緑立川。新たな子育て健康複合施設。縦割りの隙間を埋めて連携を。質問。新たな複合施設は関係部署が集合することで現状の課題を解決し、子どもの最善の利益を保障するため、連携を従来よりスムーズにするとともに、専門職が動きやすく、働きやすく、隙間なく機能を発揮できる拠点となることを期待して、仮称子ども総合センターと私は呼んできました。途切れ、隙間のない子育て、子育ちの応援を具現化するための町内連携、組織の在り方について、これまでも質問してきましたが、町内会議における進捗状況を伺います。答え、現在、複合施設開設準備委員会に5つの部会を置き、 そのうち国から設置を求められている機能である子ども家庭センター、児童発達支援センターの両部会のほか、施設の名称、施設管理等を検討する庶務部会、機能的なオフィス空間を検討するオフィス部会の計4部会が、現場職員の声を反映させながら議論を深め、作業を進めています。これらの検討の成果を踏まえ、あるべき組織や体制について、組織部会で方向性をまとめたいと考えています。一般質問項目。1. 支え合いのまちづくり、新たな働き方、共同労働法によるまちづくりの活性化を目指して。2. 新たに建設される複合施設、仮称子ども総合センター。3. 安心して集える地域の遊び場や居場所づくり。原由紀、立憲ネット緑立川。トイレ個室内の着替え台、市内施設にも設置、普及を。質問、商業施設等でトイレの個室内に子供を立たせておむつ替えができ、大人の着替え等にも利用できる着替え台を設置するところが増えています。一般的なおむつ交換台よりも小さく、設置コストも低く抑えられます。この着替え台を市内の公共施設にも設置、普及させる考えはありますか？子ども未来センターのように、子連れ世帯も利用する機会の多い施設から、着替え台を新たに設置し、さらなる普及をしていただきたいが、見解を伺います。市役所トイレに設置されている着替え台、フィッティングボード等とも呼ばれる、というキャプションの着替え台の置かれたトイレの写真があります。答え、トイレ個室内の着替え台は、本庁舎1階2階の多目的トイレに設置しているほか、ひまわり子育て広場がある砂川学習館にも、トイレ改修をした際に設置しました。個室内の広さなどの課題もあり、後付けの設置は難しいことが考えられますが、さまざまな用途で活用できるため、今後、施設改修などを行う際には、関係部署に情報提供をしていきます。また、市の複合施設の建築も予定されていますので、今回いただいた意見も参考にしていきます。一般質問項目1. 市内小中学校の教職員スタッフ配置などについて。2. もっと出産子育てしやすい町立川へパート2。3. 新型コロナウイルス感染症これからの対策の考え方について。